家族のために、配偶者の親と上手に付き合う。現実の問題。
私たち夫婦が問題を抱えていたとき、妻が自分の親にそのことを話したんです。そしたら、彼女の父親から電話でいろいろお説教されてしまいました。もうやめてほしいと思いましたよ。ジェームズ。
夫の母親はいつも、あの子がいないからすごく寂しいわって言うんです。そして、二人がどれほど仲良しだったかを話すの。その度に、私が彼と結婚しなければ、そんな思いをせずに済んだんでしょって思ってしまうんです。ナターシャ。
配偶者の親との問題を夫婦の問題に発展させないようにできるでしょうか。覚えておきたいこと。結婚によって新しい家族になる。聖書によると、結婚する男性は、父と母を離れて自分の妻に固くつきます。女性についても同じことが言えます。結婚するとき、二人は一体となると聖書は述べています。二人は新しい家族になるのです。マタイ19章5節。配偶者の方が親よりも大切。結婚で基本的に行うべきことの一つは、夫婦の間に私たちという意識を確立することである。配偶者との連帯感を築く、あるいは取り戻すには、結婚前の家族関係からある程度離れる必要があるかもしれない、と、カウンセラーのジョン・M・ゴットマンは書いています。関係の変化についていけない親もいる。ある若い夫はこう述べています。妻は、結婚前は親の言うことをいつも聞いていました。でも、結婚後は私の言うことを優先させるようになったので、彼女の母はそのことがなかなか受け入れられませんでした。関係の変化についていけない新婚夫婦もいる。友達は選べるけど、配偶者の親は選べません、と先ほどのジェームズは言います。誰かが言ってたみたいに、特に望んでいなくても友達が二人増えたようなものです。どんなにイライラさせられようと、家族なんです。どうすればよいか。互いの親との関係について、夫婦の意見が合わない場合は、協力の精神を示しつつ問題を解決するよう努力しましょう。平和を見出すように努め、それを追い求めよという聖書のアドバイスに従いましょう。詩篇34篇14節。その助けとして以下のような場面を考えてみてください。どの場面も夫婦のどちらか一方の観点から書かれていますが、問題となる状況は夫にも妻にも当てはまります。また取り上げられている原則は、配偶者の親との様々な問題を解決するのに役立ちます。妻から、私のお母さんともっと仲良くしてよと言われます。でも、妻の母親とはなかなかうまくいきません。やってみましょう。そのことを奥さんと話し合い、進んで譲歩しましょう。肝心なのは、あなたが義理のお母さんをどう思っているかではなく、奥さんをどう思っているかということです。あなたが愛すると誓った相手は奥さんだからです。その話し合いから、義理のお母さんとの関係を改善するための具体的な方法を一つか二つ見つけて、それを実行し続けましょう。奥さんはあなたの努力に気づいて、あなたをもっと尊敬するようになるはずです。聖書の原則。おのおの自分の益ではなく、他の人の益を求めて行きなさい。コリント第一、10章24節。夫から、君は僕よりも自分の親の方が大事なんだね、と言われます。やってみましょう。そのことをご主人と話し合い、ご主人の身になって考えてみましょう。もちろん、あなたが親に対する当然の敬意を払っているに過ぎないなら、ご主人もそんな風に思うべきではありません。それでも、親よりもご主人の方が大事だということを言葉と行いで示して、ご主人を安心させる必要があるかもしれません。そうすれば、ご主人があなたの親をライバル視することはないでしょう。聖書の原則。妻は夫に対して深い敬意を持つべきです。エフェソス5章33節。 妻は私よりも親にアドバイスを求めます。やってみましょう。奥さんと話し合い、どんな場合に親に尋ねるかを決めておきましょう。道理をわきまえるよう努力しましょう。親に心配事を話すのはどんな場合でも間違っているのでしょうか。どんな時にはふさわしいのでしょうか。二人でこうした点を決めておけば問題は生じないでしょう。聖書の原則。あなた方が道理をわきまえていることが知られるようにしなさい。フィリピ四章五節。以下は補足情報。積極的な事柄に目を向ける。
配偶者の親と良い関係を築くことは大切です。配偶者を世話し育ててくれた人たちですから、どんな欠点があるとしても感謝する必要があるのです。その経験から多くを学ぶこともできます。配偶者の親の良い特質に目を向け、それに習うなら人間として成長できます。ジェシカ。
記事の終わり。